こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、それでは今週もよろしくお願いします。今日はですね、山ちゃんがいない、山梨会となっておりますが、素敵なゲストが来ていただいております。それでは早速登場してもらいます。早速噛んでるけど、お越しいただきありがとうございます。
待って大丈夫？
いや、このまま行くからね。俺このまま行くからね。
はい、いいよ。
はい、ゲストの加納かなさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はじめまして、ロサンゼルス在住で俳優をしています、加納かなです。よろしくお願いします。
はい、来てくれました。冒頭から俺カミカミだけどこのまま行くからね。
はい、行きましょう。なんか変な感じよね、
うん、そうなんだよね。なんかこの2人の関係を説明するのも結構難しいんだよね。なんて言ったらいいんだろうっていうね。
確かに。
で、俺改めてこのゲストの加納かなさんの何をやってる人っていうのを改めて今回収録前に考えたんだけど、実際何をやってるのかよくわからないっていうね。
確かに、あんまりそういう話したことないのかな。
ない
ないね。
でも実は出会い自体は1年は経つよね。
あ、確かに。
うん、
いや、深い話はしてるはずなのよ。
うん、してる。
結構的を得た深い話はしてるんだけど、
うん、
確かに説明あんまりできないかも、私もともさんのこと。
そうなんだよね。まずね、まあ、リスナーの方で、加納かなさん初めてっていう方もいると思うので、まあ、簡単に僕の方からも言うと、まあ、アメリカに住んでいて、で俳優活動をしていて、
はい、
でなんとね、まあ、いろんな人いますわ、アメリカ住んでたら、
うん、
その中でもやっぱ変わった人の一人、間違いなく。なんて女性なんだけどバンライフをずっとやって いたかな。
今は
いた、
うん、過去形ですね。
いや、俺初めて出会った時に、家がないんですとか言ってて、えみたいな。
つかみのトークみたいな。家がないんですよ。
いやいやいや、本当にそうなんだよね。で、今までこれ山谷にゲスト会って結構あるの、今までに、
うん、
結構何人も来てもらったんだけど、
うん、
初めてのアメリカ在住。
あ、そうなんだ。
ゲスト、そう、
嬉しい。
で、俺なんか公言してて、これからね、日本じゃなくて海外住んでる人、アメリカの人とか、うん、せっかく俺アメリカいるから、アメリカで変わった人とかいろいろ呼びたいなって思ってるんですってずっと言ってたの。初めてです。
あららららら、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、私もね、昔、
うん、
それこそ3年ぐらい前に少し音声配信やってたんですよ、うん、
ポッドキャストだよね。
そうだから、
うん、
だけどもうずっとやってなくて、すごい久しぶりの収録で若干緊張します。
いやいやいやいや、
緊張しますけど、でもすごい嬉しい。
っていうかね、あれなんだよね、
うん、
2人は結構話してるっていうか会った機会はめちゃくちゃ多いんだけど、こうやって改まってマイク通して対面っていうのはちょっと恥ずかしいよね、
うん、そうなんだよね、それだね。そうそうそうそう。これはさ、どこまでもうそれはちょっと編集にお任せしますけど、
うん、
私の中では今はとも、
うん、
さんはもう作業仲間。
そうなんだよね、
うん、私が普段、編集、
うん、
まあ、自分の活動のための、作業をするために行っていたスターバックスにともさんも通っていたっていう、そこかな。
それだね。俺もね、どんな人って言われたら、
うん、
スタバに行くといる人って感じが一番しっくりする。
そうね、一時期もう私のリビングルームみたいになってたから、ね、
スタバ。いや、マジで家族と同じ回数会ってたからね。まあ、月から金まで。
確かに確かに。
だから、それはなんでスタバにいるかっていうと、うん、これからいろいろね、もう一番メインで掘り下げて話したい、
うん、
まあ、バンライフを2年間やったんだっけ。
ね、まあ、途中で、家に滞在することもあったんだけど、うん、まあ、トータルで2年半かな、うん、
でしょ、
はい、
で、その間にただただバンライフをやっていたわけじゃなくて、
うん、
作品を作ってたんだよね。
そうですね、作品を作るためにバンライフを始めた。
で俺初めて会った時はまだその作品作りの途中だった気がする。まだ全然撮ってたような気がする。
はいはいはい、いつ会ったの？
そう、これねあれなんですよ、あのね山谷が今140回ぐらい140話ぐらいあの配信してるんだけど、
うん、
あの過去にあの実はそのかなちゃんがその場にいたっていうエピソードを過去に2回話したことがあって、
え
名前は出してないんだけど、
うん、
確かね81話かな、なんかあの今年一番なんか辛かったこととかで落ちた時の対処方法みたいなエピソードのタイトルがあって、
うん、
でそこで俺がそのエピソード内で話したやつで ある仲間にパーティーに呼ばれて行って、そこでなんか面白い人たちがいてあげてもらって救われたっていう話をしたの。
はい、あの日ね、
そこにいたのが俺多分かなちゃんと、かなちゃんってなんか違和感あるね
あれ普段なんて呼んでるっけ。
そうなんだよね、
それすら分かんないな。
そう、カナペチーノにしとく
何でもいいよ、
スタバっぽく
スタバっぽく
そうで、カナペチーノがの初めての出会いはそこなんだよ、そのパーティーなんだよね。
あなるほど、
うん、
うん、
でそこで私バンライフやってますと、
うん、すごい熱い話したのは覚えてる
俺も覚えてる俺もさ、なんか初対面そんな得意ではないからさ、
うん、
そういう場だから、まあ、結構何人か人数いたから、まあ、最初ガーって1缶ぐらいさビールバー飲んで、
うん、
ちょっと酔ってから話そうと思ったら、
うん、
なんと飲まないっていうね、カナペチーノが
そう、私はね
えって思って、
飲まないんです。
初対面の女性で酒飲まないって言ったからちょっと戸惑ったよね最初、
うん、あ本当、あ私結構飲まないで、うん、そういう場にいること多いんで、私はそんな普通でした。
そっかそっかそっか、
うん、
でまあそのエピソードとあともう一個ね、結構最近2023年の一番最後のエピソードだ、
うん、
今年1年振り返ろうっていう回で、
うん、
僕があんまいい年じゃなくて、ですげえ落ち込んで、なんかどうしてもなんか上に上がはい上がれない時にまたそのパーティーにいたと、まあ、場所は同じですわ、うん、したらある占い師に出会って、あの今年は良くない年だって言われたっていね、そうその場にまさにいて同じこと聞いてたよね
あの日か、
その場にもいたんだよね
あの日か、
そうそうそう、そうなの、
聞いた聞いた、
そう
なるほどね、
くそ、この2個のエピソードであの名前は挙げてないもののその場所に一緒にいたのがカナペチーノ、
いました、
うん、
うん、良くない年だっていうのは知ってた、
そうそうそうそうでまあまあリスナーさんだったら、あああの回であの場所にいたんだっていう感じでね、
なるほどね、
だからまあ出会いは1年ぐらいだけど結構合ってるよっていうね、
そうね、合ってる回数で言ったら、うん、私も、
うん、
本当にずっとその作品作りのための、
うん、
作業しかしてない数年だったので、
うん、
でまあ基本的に私あんまり遊びに行ったりとかをしないので、そう考えると、
うん、
一番人として合ってる人として
人として
あ、まあね、他人他人っていうか、
そうだよね、まあであの、うん、一緒にバンライフで一緒にね猫ちゃんと住んでるからね、
そうね、
そういう意味で、
そう、ね、生き物生き物としては、うん、チュチュ猫だけど、そう人間としては一番合ってると思います
最初俺と会った時にあちょっと人間の匂いがすると思ってい
や私がもうそれは動物臭じゃん、ね、
そうだね、
動物強めじゃん、
いやいやいや、じゃあもうそんな前置きはもうこれぐらいにして、ちょっとねやっぱバンライフめっちゃ気になるんですよ、はい、ねアメリカでしょこれ、もう日本と違うわけだよね環境、
そうだね、
でバンライフっていうと日本だとすごいなんか響きがいいっていうかさ、うわおしゃれかっこいいみたいな、羨ましい人生で一回やってみたいだけど、
うん、
結構アメリカって全く環境違うからさ、やっぱ犯罪もすごいし、みんな銃もみんなじゃないけど銃持ってる人も普通にいるし普通に買えるし、
うん
ね、銃弾の発砲なんか毎日どこかであるじゃん殺人とか、
うん、
その中でのバンライフって全く意味が違うじゃん、
そうね、うん、
私は男ですけど、
うん、
ぜひともしたくない怖いもん普通に、
そうだね、
うん、
いや怖いよ、私も進めないかな、
うん、
今、うん、終えてみて、
うん、
まあ、終えてみてといっても車は健在で、健在なんですけど、だからまた復活する可能性もあるけど、うん、でもまあ今とりあえず作品も含めて2年半終えてみて、
うん、
誰かがバンライフしたいって言ったらまず女の子だったら進めないし、いろいろまず話をしてからっていう感じになるかな。まあ、男の子でもね、そうだな。
いや、
一回話するかな。
だよね。だって本当男でも怖いところをさ、よく女の子一人でやったなっていうので、もう聞きたい質問めちゃくちゃあるんだけど、まず単純になんでバンライフをしようとしたのかっていうきっかけとかなんでそうなっちゃったのっていう経緯を。
そうですよね。なんか話進めちゃったけど確かに意味わかんないもんね。もともと、
うん、
まあ、役者をずっと日本でやってずっとというか、まあ、ここ8年ぐらいかな、8年ぐらい前から役者を始めて日本にいたんだけど、私はグリーンカードを、アメリカのグリーンカード永住権を抽選で当選して、アメリカに移住した人間なんですね。
そっかそっか、そうだったね。
そう、うん、なんで、まあ、日本でやってたんだけどアメリカに住むっていうので、うん、アメリカで最初ニューヨークに行って、ニューヨークで演技の学校に行ったんですよ。
お
で、それがちょうど2020年の、まあ、初期、2019年から20年にかけて、でちょうどその時にコロナが来たの。
そのぐらいに渡米してたんだ。
そうそう、その前までは日本に数年いて、
うん、
そうなんで、それまではその1年ぐらいニューヨークにいて演技の学校に行ってたんだけど、コロナで学校が閉鎖して、で仕事もなくなって何もすることがなくなったんですよ、
はいはいはい、
2020年
お
で、その時に、まあ、家族も私は全員日本にいるし、ニューヨークでいた友達とかもみんないろんな国から来てる子たちが全員いろんな国へ帰ってたんだよね。
そうだよね。
本当に誰もいないってなって、なんかこのままだとなんかやられちゃう、精神的にもやられちゃうし、だけど演技もなんかやりたいけどでもやり方わかんないしってなって、
はいはいはい、
その流れで何か自分で作ろうと思ったんですよ。
お
作品を、で今まで作ったことなかったんだけど、なんか作りたいなと思ったっていうのと、
はい、
私は2017年に、アジアと、南アメリカをバックパッカーしてる経験があって。
聞いてなかった、知らなかった
言った、あ、言った、
知らなかった。
そうなんですよ、バックパッカーしてて、でその時に、私は実はその2017年ってちょうどね、バンライフが流行り始めた年かなぐらいだと思うんだけど、
まあ、YouTube とかそういうので、
うん、そうそうそう、ペルーかなんかでバンライフをしているカップルに出会って、うん、一緒にナスカの地上絵像を見に連れてってもらったの。
マジ
で？バンライフしてるカップルに、うん、
へえ。
でバンライフっていう存在をもう体験してたんですよ。
そうなんだ。
っていう、2つ、まずコロナで何か自分で作りたい、だけどその誰かと会うとかっていうのがまだどうなるか分かんない時期だったから怖いから、なんか一人で作りたいなって思ってた。でバンライフを知ってた、でももともと旅が好きだったっていうのもあって、
はいはいはい、
で私ロードトリップの映画とかドラマすごい好きなので、あ、じゃあバンライフのドラマを自分で作ってみようって思ったのが最初。
すごいよね。もうコロナだからさ、もうこの先どうなるか分かんないって、うん、しかもニューヨークなんかさ、もう特に物価高いとことかもうデッドタウンみたいになってたじゃん、
うんうん、
ね、レントも払えない、みんな人も亡くなってっていう、そのめっちゃ恐怖の中、
うん、
その中で作品作ろう、バンライフだってなったんだね。
そうなんだけど、バンライフをやるってなった時に、
うん、
まあ、ちょっと複雑なんだけど、すごくシンプルに言うと、ロサンゼルスに来ないと私の運転免許が発行されないっていう事態に陥ったんですよ、いろんな事情、コロナとか、私の今までの留学経験だったりとかっていうのが重なって、ロサンゼルスに来たら簡単に取れるけど他の州だとなんかすごい手間がかかるみたいななって、じゃあ、まあ、気候もいいし、で私このロサンゼルスはもともとね、20代、まあ、前半とかでこう留学してた経験があったので土地勘があったんですよ、なのでロサンゼルスは土地勘があるから、まあ、ロサンゼルスだったら安心かなと思ってロサンゼルスで始めようと思って来て免許取って 車見つけてっていう流れですね。
そういうことか。俺ニューヨークいたっていうのもちょっと聞いてたかもしれないけど結構忘れかけてた
確かにあんまり、まあ、話さないよね。でもバンライフしたきっかけが結局コロナだから、
うん、
というか作品を作るきっかけが その話をする時だけニューヨークが出てくる
なるほどね。そっか、うん、でもすごいな。なんかいろいろさ、もうメンタルダウンする人が多い中めっちゃバイタリティあるね。
メンタルダウンしやすいのよ私で、
はいはいはい、
しやすいから先に作を打ったみたいな感じかも。
体動かしとこうみたいな、なんかやっとかんと危ないと、
うん、そうそうそう、なんかやりたいことをやってたら、
はいはいはい、
大丈夫かなと思って。
すごいな。そっか、なるほどね。
うん、
でそのね、ちなみにそのバンライフトータルで2年半って言ったけど、
うん、
そのね、どういう作品、まず作品作るまで分かったけど、
うん、
そっからさ実際初めてって言ったじゃん、作品作り自分で。
そうなの
そっからさどういう風に持ってたの、何しようとか構想とかさ。
いや難しかったよ、すごい大変だった、うん、だってまずバンライフしたことないのにバンライフの脚本なんか書けなくて、
うん、
で脚本も、ま、クラスを、うん、3ヶ月くらい受けてたことはあるんだけど、うん、日本で、
うん、
でも、書いてそれを撮影に、あの実行に移したことはなくて、
うん、
だから、まあ、ほぼ初めてだったから、
う
ん、分からなくて、
うん、
なのでバンライフをとにかく先に始めてしまおうと思って、
はいはいはいはい
で、まあ、最終的にはその旅で起きた出来事をベースに、うん、設定と感情を、うん、フィクションでこう織り交ぜながら、
うん、
作っていくっていう形になったんだけど、
まあリアルドキュメンタリーだよね。
そうね、だから結構ノンフィクションだと思う人も多いみたいで、うん、っていうか、まあ映像がノンフィクションっぽいからそうなんだけど、うん、
はいはいはい、うん、ちなみにその あれだね、
うん、
そのタイトル、その作品のタイトル、
うん、
まず先に聞いていこうかな。
あ、そうね、ありがとうございます、うん、作品のタイトルは太陽のお家っていう日本語題で、
うん、
英語題を太陽バンライフっていう名前にしてます。
もうローマ字で太陽だ、太陽、
うん、太陽は太陽そのままにした
でちなみに作品はどこで見ることできますか、
うん、今 YouTube で、前編、9話あって1話、うん、まあ、約10分前後で、最後の、9話だけ4分ぐらいかな、
はいはいはいはい、
短いんだけど、はい、全部 YouTube に投稿しています。2週間ぐらいちょうど前に2週間ぐらい前に投稿し終わりました。
あの YouTube のチャンネル名も太陽のお家そのまま、
あ、ね、
うん、
カナカノーになってカナアンダーバーカノーかな、
まあ、フルネームだよね、カノーカナだもんね。
そう、
うん、
あ、でもね、あのアメリカバンライフで出てくるんじゃないかな。
はいはいはいはいはい、OK です。ちょっとね、気になる方はぜひチェックしてもらいたいのと、この概要欄にもリンクを貼っておくのでそこからクリックで飛べるようにします。
ありがとうございます、ぜひ見てください。
はい、いや私はもちろん全部見ましたよ、すぐ。
ありがとう、本当にありがとうい
やいやいや、すごい俺はもうあの知ってたからさ、もうだって編集
そうだね、
もう俺どっちかっていうとあのすごいって話したり し始めたのはもうバンライフほぼ終えて、
うん、
でなんかもう全部流れとかこうシナリオとかも決まって編集をしているっていうね、そのスタバで会うことがほぼだったから、
うん、
俺はもうさほとんどカナペチーノの印象はもうスタバで編集してる人なんだ
でも確かに
スタバに行ったらいるし、朝から夜までいるし、
なんかこう例えば SNS とかでじゃあ今日も作業してますとか言うけど、うん、ほら実際ってさみんなどこまで作業してるかも見えないじゃない、
うんうんうん、
だけど私なんかあったらトモさんにあの話振ろうと思ってるよ多分トモさんに聞けば私がどれだけ作業をしてたかっていうのを一番知ってくれてる人だと思うから、うん、
いやすごいすごい俺はねさらに裏のバンライフも見せたから、スタバで作業してて朝から晩まで、う
ん、はい、
まあね、充電もできるし Wi-Fi もできるし、まあ、ありがたいからね、俺もよく編集で行ってるんだけど、
うんうん、
で、うん、ちょっと疲れたなとか飯腹減ってご飯食べようかなって時に、
うん、
駐車場のバンに行って食べて、でちょっと仮眠とか取ってからまたスタバに戻ってくんだよねバンライフの作品の裏のバンライフ見てるからね俺は
確かに、
うん、
すごい。今さ今はちょっとお部屋にいるんだけど、
うん、
お部屋に 住むと自分が恐ろしいことをしてたなって思うね、うん、
いや俺本当にね、まあ俺多分経験することはないと思うけど2年半バンライフ終えてさ、
うん、
そのもう四方壁に囲まれた部屋にいるわけじゃん
屋根ある、ま、屋根ある、屋根も高いしね、そ
うそうね、雨風をしのげるさ、うん、それど最初どんな感じだった？
あやっぱね、でも一番は私の番って立てないのよ、うんう
ん、はいはいはい、
天井が低いので、
うん、
なんだろう、なんて言えばいいんだろうね、
なちょっと圧迫感、
いやでもね、なんか変な感じ、子供の頃さ押し入れに入るのとか楽しくなかった？
楽しかった楽しかった
あのバンライフってその感じがあってちょっと、
うん、でも押し入れの場合はさ10分ぐらいだから楽しいじゃん、うん
確かに
俺その作品見てて作品っていうかもうリアルな、うん、リアルな生活を見せたから、
うん、
もう身近で、
うん、
いやよく本当こんな立てないとこで腰もずっと曲がった状態で体痛くなんないなと思って、うん、俺1週間で結構やばくなると思う体。
そうだね、まあ幸いなことに背が低いっていうのはあるけど、
うん、でも言っても100センチ以上あるじゃない
そうだね、一応、うんうん、一応あるかな、
うん、
どうなんだろうね、でもなんか、うん、やっぱ作品を作ってる期間っていう感じがあったからバンライフしてる間が、
ほうほうほう、
だからなんか、うん、作品が終わったとかその別に、うん、なんか夢から覚めたわけじゃないけどなんか国を移動しても私なんかそういうの感じるんだよね、うん、なんて言えばいいのかな、例えば日本にいるときは、
うんうんうん、
あれ私本当にアメリカに住んでたのかなって感じるし、アメリカにいると、うん、あれ私本当に日本で生まれ育ったんだっけなって感じたりとか、
はいはいはいはい、
なんか結構もともとそういうことを感じるというか考えることが多くて、
うんうん、
だから部屋にいるときは、まあ、本当に私バンライフしたんだみたいな、
なるほどね、
感じかな、
うん、なるほど、
でもよく、でも自分でもよくやったなって思う、よく生きてここまで
いや本当だよ、たどり
着いたなって思う、うん、
いや本当ですよ、そのさ、まあパンデミック前からもLA はね、うん、治安悪いとかもすごい多いし、たとえいいところでもそのバンライフしてる人とか多いんだよね、でバンライフって、うん、さっき言ったようになんだっけペルーであったそのカップルじゃないけどさ、
うん、
めちゃめちゃいいファンシーな生活してるちょっとリッチ寄りな人と、
うん、
あとは中間がなくてめっちゃ底辺でもう本当に家賃払えない、家ないみたいな、もう住むとこないでも、うん、路上のテントよりはマシみたいな感じで、だってそういう状況だったら一番最初さアパート手放したらまず車確保するじゃん普通、
うんうん、
でそういうマジで今日どう生きるかみたいな人がめちゃくちゃ多いし、
うん、
パンデミックの後めっちゃ増えたんだよね、
うんうん、
その中よく生き延びたっていう感じで本当に
でも私も
女の子一人
もともとはこんなに長くやる予定じゃなくて、
うん、
で作品もどれだけかかるかも全く予想ついてなかったのよ、うん、だから、うん、最終的にはなんだろうな、もう作品作るのが時間かかりすぎたので、うん、これはでも普通に他のことやってる場合じゃないなと思って、まず完成させようと思ったから、
うんうん、
もう最後のっていうか編集してる時期とかは本当にお金がなくて車に住んでたっていう状況 だから、
はいはいはい、
そうだね、うん、そんなに変わんないよ
なるほどね、
変わんないよっていうか、うん、
そっか、いやだってすごいよ本当に、なんかもう編集さいつも、
うん、
あとね1ヶ月ぐらいで終わりそうとか言ってさ1ヶ月後聞くとさ、うん、あと、まあうん、またちょっとまた1ヶ月かなとか言ってさなんか会うたびにさなんかどんどん伸びてってあれもやりたくてあれもなんかちょっと気になったらこれもやりたくてっつって会うたびにもうちょっと伸びそう伸びそう来年にはみたいになってたからいや言ったね1年、
いやでも確かに毎年私だ結局企画をしたというか、やるって決めたのが2020年の夏ぐらいなんですよ、バンライフしようって決めたのが、だから結局3年半かかってるのね、
うん、
でも最初の年から今年中には終わらせるって毎年言ってた、
いや言ってていいですか
毎年言ってた、うん、だんだん嘘みたいになってくるからもう、
うん、
いろんなだから SNS とかも最初やってたのよ、
うん、
でいろんな、仕掛けも実は SNS でやってたんだけど、
うん、
これは終わらないなってなって、うん、全部 SNS を手放したんですよ、
はいはいはいはい、
だから音声配信、うん、ポッドキャストもやってたけど、うん、それも一回全部やめようと思って、はいはいはい、もうこれやってたら作品作れないと思って、うん、作品作りに注力したって感じかな。
なるほどね。いや本当によく頑張りましたって言ったら上からだけど、いやすごいと思うわ。
いや頑張ります。いや本当にありがとう。本当にでも見てくれ、全話見てくれるって、うん、でもなかなか私すごいことだと思うんだけど、だって初めてで、うん、しかも本当に一人だったから、うん、確かめてもらってないの誰にも、
うん、
だから脚本のどこが分かりにくいとかっていう指摘ももらってないし、普通さ、うん、何か例えば映画一つ世の中に出すとしたら、うん、もう 何百人何千人の人がこう確認をしたりとか、
はいはいはいは
い、いろんな人も手が入るわけじゃない、
うんうんうん、
で別に少人数の作品だとしても誰かに確認してもらって、うん、あここ分かりづらいからこうしようかみたいな、うん、その漫画の編集みたいなのが入るけど、今回誰にもやってもらってないから、
うん、
これ本当にマジで意味わからなかったら見るの苦痛だよなと思って、
うん、
でも9話分になっちゃったから、うん、まあ、全部見てくれたというのは本当にありがとうございます。
いやいや見ますよもちろん。それはだからもうね、会った時からこれはもうこの作品は全部もう脚本から、
うん、
まあ、本人出演 で、
うん、
で自分でカメラも回すし、で編集もやるし、うん、でその作品終わった後のホームページも知識ない中ゼロから作りますYouTube チャンネルも運営しますとかさ、すごいく、まあ、結局全部一人でやったじゃん有言実行で、
はい、はいはいやりました。
で俺はそこをずっと見せたから、まあ、本当にこれできんのかなって、うん、作品できんのかなっていつも会うたび思いつつちょっとどうなってんのっつってさ、画面パソコンの画面覗こうとするとちょっと見ないでみたいなさ、うん、隠されるからいやだからそれで、まあ、見て僕は1話目で結構感動した。おすげえって。
あ確かに連絡くれたもんね。
いやすごいと思った。だって本当にだって編集作業も初めてだし、
うん、
こんな作品を自分で作るのも初めてだし、
うん、
その中よくあそこまで作ったなっていうのが俺正直な感想。
ありがとう。
いやーすごい。であとは選曲、音がめっちゃセンスあると思った、
うん、ありがとうね、うん、本当にさ私本当に音楽選んだの、
うん、
本当に音楽はめちゃくちゃこだわって、
うんうん、
で私その俳優をやる前、
うん、
10代からダンサーをやってたんですよ。
で、はいはいはい、
ダンサーとしてお仕事をさせてもらったりしてたんだけど、
うん、
とにかく音楽が大好きで、
うん、
でまあ、振り付けのお仕事とかもさせてもらってたから、
うん、
その音楽に合わせて振り付けを作るみたいなのがすごい、
はいはい、
感覚が私の体にあって、
うん、
今回結構ミュージックビデオ風みたいな音楽を丸々まあ1曲とか使って映像を合わせていくっていうシーンが多いんだけど、うん、
はいはいはい、
本当に振り付け作ってるみたいに作ったの。
ほんほんほんほん。
でもう音楽も最初に自分の中でもうこういう音楽がいいっていうのを決めてから音楽サイトに行って探して近い音を探してみたいな、
なるほどね、
風にしたからもう私の頭の中をとにかく目の前にみたいな
感じで
作ったから ね、音楽のこと言われるのすごい嬉しい。
もうイメージが頭にずっとあったんだね、こんな感じにするっていうのが。
そうい
やすごい。俺もう3話ぐらい見た後もう、うん、頭から離れない気があったもんあの音楽
あでもそうだよね、あれいいよね。
いやすごいすごい
あれ好きなの、すごい好きなの。でも毎エピソード一応その編集もテーマがあるから、
うん、
そうそのテーマに沿った音楽を使おうと思って、
うん、
だからね結構ね音楽を聴きながら、
うん、
まあ音楽を感じながらかな、音楽を感じながら映像を見てもらうと、あ細かいことやってんなって思う節が多分いくつかあるはず。
いやいやいや本当すごいです。僕もねちょっとかじる程度にさ YouTube の動画編集とかやってたけど、本当ポッドキャストの音声みたいな感じでさ、うん、プチプチいらないとこ切ってつなげて、うん、テロップつけてぐらいしかやってないからさ本当にベーシックしか、
うん、
結構凝ってるいろんなテロップとかさ出してくるからさ、イラストとか入れたりとかさすごいなと思って。
手書きアニメーションね、手書きアニメーションかな、はは、うん、やってみたかったんだよね。ずっと絵描くの好きで、
うん、
あれもずっと入れたくてというか、手書きアニメーションの作品なんか作ってみたいなって昔思ってて、
うん、
だから今回もやりたかったこと全部詰め込んだって感じかな。
そっかそっか。いやこれはね、ぜひ気になった方はね、概要欄にリンク貼っておくのでちょっと見てもらいたい。ぜひ
ぜひ
対策ね、うん、
対策になる。
いやもう本当に、でなんだっけ、うん、YouTube で探す場合は太陽のお家、
お家、うん、うん、だけど、アメリカバンライフで出てくると思う。
お
アメリカバンライフ、アメリカ今ねもうねバンライフの動画って少なくてまあ少なくなってきたからもう、うん、前は多かったんだけど、アメリカバンライフで、ちょっと下に行くと最近出てくるようになったので。
オッケー。あとちなみにカラペチーノ、あの SNS とかなんかやってるのは。
あやってます。インスタグラムと X はちょこちょこ更新してるかな、
うん、OK。 じゃあそちらも概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。
でまだまだ聞きたいことがあるので、これはねちょっとあの分けてあの公開したいなと思ってますんで、続きね、あのこのバンライフの対策、この2年半のバンライフ作品作り終えた後のね、この感想とか今の心境とか今後どうしていきたいとか、そういうのを次の、エピソードで聞きたいと思いますので、ぜひ続きもお願いします。聞いてください。
よろしくお願いします。
それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。